12月14日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。折りたたみスマホ、収益性高く。サムスン最新機種分解。折りたたみ式携帯電話に復活の兆しが出ています。世界市場に占める比率は 2% 以下ですが、2022年の出荷は 73% 増と1600万台に達する見込みです。韓国サムスン電子の最新機種を分解したところ、推定原価率は4割とアメリカアップルの最新 iPhone より低く、メーカーが力を入れる背景には高い収益性があります。韓国部品比率はおよそ5割と、自国部品の強みも活かしています。日本酒、新興主導で高級化。購入単価上昇、1本22万円も。新型コロナウイルス下の家飲み需要を経て、日本酒に新たな高価格志向の波が押し寄せ始めました。新興の高級ブランドは、プチ贅沢の受け皿として、経済再開後もさらに購入単価の上昇傾向が続きます。老舗の酒造会社も高級路線を強めます。高級志向の波に乗る酒を追うと、ワインのコンセプトの高め方と共通点が多いことに気づきます。野球に体操、学ぶならまとめて、子供向け教室が盛況。サッカーや体操など、複数のスポーツを学ぶ子ども向けの教室の人気が高まっています。2016年設立のビーマが全国で展開するビーマスポーツは、会員数が2021年度比2倍のペースで増加。一つに集中するのではなく、数種類のスポーツに触れさせることで、様々な運動能力を高めたい、子どもが夢中になれるスポーツを探したいと考える親から支持されています。ゲームボーイは価格3倍に。レトロブーム、ゲーム機にも。1990年代頃に発売されたレトロなゲーム機が中古市場で値上がりしています。機種によっては3年で価格が3倍超になるなど、人気が熱を帯びています。中高年には青春の思い出とつながる懐かしいゲーム機。若者には新鮮さを感じさせ、最近のレトロブームも追い風になっているようです。若手4人のモヤモヤからキリン大学、シニアも巻き込む。キリングループの企業内大学、キリンアカデミア。最大の特徴は、会社主導ではなく、若手社員が自発的に作り、シニア社員や社外の人たちも巻き込み成長した、あくまで非公式の有志の集まりという点にあります。新規事業創出やリスキリング支援の場として、名門企業を変える原動力となっています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、消費者物価指数。こちらチェックしておきましょう。消費者物価指数とは、消費者が日常的に購入する商品やサービスの価格を指数化した指標です。CPI と呼ばれ、総務省が毎月公表します。食料品や家電の価格、公共料金などを含み、指数化のための品目の比重は、家計調査の結果などをもとに決めます。指数には複数の種類があり、総合指数では価格変動が大きい生鮮食品を除いたコア指数が代表的です。以上が今日知っておきたい用語、消費者物価指数の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。2022年も残すところあとわずかとなりました。今回は来年2023年のトレンド予測に関連してお話していきます。まずはこちらのニュースをお聞きください。コロナ禍4年目となる2023年、歴史的な物価高への生活不安や精神的な緊張がなかなか抜けない中、メリハリをつけて現実逃避型の体験を求める時間消費が続きそうです。リアルなつながりへの渇望に応えるように、 不安を忘れさせる没入感や幸福感を与えてくれる新スポットの開業やイベントが目白押しとなっています。注目の一つは4月に東京新宿に誕生する東急歌舞伎町タワーです。地上48階地下5階建ての巨大タワーにオフィスフロアはなく、劇場やライブホール、ホテルと入居テナントをエンタメに振り切りました。開業早々タワー全体が人気アニメエヴァンゲリオン一色になる催しも企画されています。エンタメ施設でもう一つの注目が映画ハリーポッターの世界観を体験できる施設です。2020年に閉園した豊島園の跡地の一部に夏に開業を予定しています。テーマパークに比べて手頃な料金で楽しめる映画も話題作が豊富です。エヴァンゲリオンなどを手掛けた庵野監督の新仮面ライダーや、マリオの映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービー、ゴジラのシリーズ最新作などが注目です。またかねて話題の北海道日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールド北海道は3月に誕生します。客席とグラウンドが近く臨場感を味わえ、焚き火のできるグランピング施設もあります。加えて球場に併設するホテルの客室からも野球観戦ができます。ホテルの新しい価値の創造による街づくりへの挑戦です。同じ3月には大谷翔平選手も出場を表明したワールドベースボールクラシックも開催されます。サッカーワールドカップが私たちに希望を与えてくれたように、大谷選手の活躍に社会全体が元気づけられそうです。もっとも現実から距離を置き、何かに没入したくなるのは不安の裏返しでもあります。消費マインドが回復した結果ではありません。原料高高騰によるコストプッシュ型インフレは、賃金上昇が追いつかなければ家計は苦しいです。帝国データバンクは2022年秋を上回る食品の値上げラッシュが2023年春に再来する可能性があるとしています。野村総合研究所は ROI 投資効率や費用対効果意識を高めて選択的な消費をする傾向が強まっていると指摘しています。多くの家庭で家計の総点検はもう始まっています。 ROI を考え、買わないで今あるもので我慢するという判断も出てくるでしょう。解約手続きが面倒でなんとなく続けているサブスクリプションサービスは、いよいよ契約打ち切りの仕分け対象になる可能性が高いです。ということで、今回は来年2023年のトレンド予測についてお届けしてきました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと増瀬智恵です。ここ最近一層寒くなってきましたね。朝方布団から出るのが辛い時期になってきました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、最近私は話題のネットフリックスの新ドラマウェンズデーを見始めました。ウェンズデー、皆さんはご存知でしょうか。ご覧になりましたか。大きな洋館に住む不思議な一家を描いた作品、アダムスファミリーシリーズの長女ウェンズデーが主人公のドラマ作品です。もともと実写版のアダムスファミリーの1と2を何度も見たことがあって、あのしっとりとした雰囲気とあのコメディの感じが大好きだったんですね。そして今回のネットフリックスのドラマウェンズデーは、監督、制作総指揮がティム・バートンだということで、さらに嬉しくびっくりしていました。ディズニー映画のナイトメアビフォークリスマスやチャーリーとチョコレート工場、シザーハンズなどなど様々な作品を手掛けていて、私自身あんまりこう監督でこう作品を見ていくとか、こう好きな監督の作品を追うっていうことはそんなにたくさんはないんですけれど、気づいたら自分の好きな作品がティム・バートン作品ばっかりだったという、名前を見るとつい嬉しくなっちゃう、つい見たくなっちゃうという方ですね。という感じで、好きな作品×好きな監督という、もうとっても素敵な組み合わせなので、なんでそんな作品が先月リリースされていることに今まで気づかなかったんだと思いながら、最近1話1話楽しんで見ています。と、今回はドラマのバックグラウンド寄りのご紹介の仕方になってしまったんですけれども、ダークな世界観がとっても美しくて、アダムスファミリーを見ていなくても楽しめる魅力的なストーリーになっているので、気になった方はチェックしてみてください。またあなたは最近見始めた作品や最近ハマっている作品などはありますか？ よかったらコメント欄で教えてください。さて、先週もたくさんのコメントありがとうございました。先週はタカピロさん、カスパードルベリーさん、ネコージチャンネルさん、ユタポさん、リョータくん、笑顔のまさまささん、こじかじさん、マブさんからニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど様々なコメントをいただきました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。